今日は超初級オチがワンパターンになってしまう物語のストーリーが先行作品とどうしても似てしまうそんなような話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたことや読んで面白かった本映画を見て感じたことなど小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので、1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日は超初級シリーズです。先日、その中京大学の特別講義で、出た質問で、オチがワンパターンになってしまうんだけども、どうしたらいいでしょうか？なぜでしょうか？っていうような話を、そういう質問が出たもんですからね。まあそんな話をしていこうかなということです。で、この時の質問は、まあ対面だったのでね、どんなものを書いてるのかという話を聞いてみたら、実は、長編はほとんど書いたことないと。原稿用紙換算でだいたい100枚ぐらい、4000文字から、だいたい50枚ぐらい、で、4000文字から、だいたい、2万文字ぐらいの、ごくごく短いものです。そのぐらいの作品、だと、長くてもね。っていう、まあ、そういう風だったので、まあ、このワンパターンになる理由っていうの、あと先行作品に似てしまうっていう理由は、まあ、これは非常にはっきりして、わかりました。これはどういうことかというと、要するに、そのストーリーのアウトラインだけを書いているので、で、登場人物の掘り下げだとか取材だとかをやっていないので、そうすると、登場人物の作り方、物語のストーリーの作り方っていうのは、まあ、ある程度決まってしまうということです。ストーリーの種類っていうのはそんなに、ランダムにこう組み上げていっても、ストーリーの種類はせいぜい、3万パターンぐらいしかない。で、3万パターンっていうとたくさんあるように思えるけれど、実際にはその、3万パターンっていうと、なろう、小説家になろうに挙げられている作品がすでに111万を超えているというふうなので、もう、ありとあらゆるストーリーはもうほぼ出尽くされていると。まあ、そう見て間違いないです。で、もうすでに似たような作品っていうのは、もう、ナローの中でも、もういくつあっても、偶然の一致があってもおかしくないっていうような、そういう状態です。で、ましてや新人賞の場合だと、まあ、もっと、新人賞の場合だと見つからないだけでね。で、過去の作品に比べても、やはり、その、似たような作品はある。よく僕が例に出すのは、その昔、その、法律事務所でパラリーガルをやっていた受講生が、その、痴漢の冤罪、殺人の冤罪っていうのは割り方ね、殺人の冤罪っていうのは割り方、ニュースになったりするんだけども、意外と痴漢の冤罪っていうのは、こう、よく、あるんだけれども、大した量刑にはならないもんだから、だから、まあ、ほぼほぼ話題に残らない。だから、それを素材にしようと。で、善良な市民が、痴漢の冤罪を被せられて、で、それで、弁護士事務所に行って、で、自分の冤罪を晴らすと。で、あんなふうな、こんなふうなことをやっていくんだけども、痴漢の冤罪っていうのは、なかなかやっぱり起訴されてしまうと、無罪を証明しにくいというふうで、有罪判決が出てしまうと。で、その時に、その主人公が言うんだ。それでも僕はやってない。で、この作品が50枚ぐらいの作品だったので、で、この作品を出した著者の人に、 須防正行監督の全く同じタイトルの映画があるんで、ちょっとそれ見てごらんっていうような、指示をしたんだよね。で、そしたら、まあ、何日かしたら、まあ、もう本当に、引きずった調子で、全く一緒でびっくりしましたっていう、そういうことがありました。やはり50枚ぐらいのものだと、登場人物というのは同じ行動原理、そしてテーマというのは同じテーマ、それでも僕はやってないというテーマ、そしてそういう作品だと出来上がってくる、組み上がってくるストーリーも必然的に同じストーリー、そして、ハードルも同じようなハードルになるということで、そういう偶然の一致というのは非常によくある。で、ましてや10枚ぐらいだと、そうした取材だとかバックグラウンドもまず書き込む余裕もないので、基本登場人物もほぼ書き込むスペースもなく、アイデア一発で進めてしまうので、まあ偶然の一致だとか、よくあるのと、あとはワンパターン、パターンがもうかぶるのってもう避けられないんですね。で、ただこういう場合でも、例えば長編にする場合、これを長編、300枚の長編にすると、例えば痴漢の冤罪以外にも、痴漢の他にも、こう、いろんな冤罪も起こってくるし、これは、まあ、パラリーガルの視点から書いていたけれども、これが、じゃあ、検察の視点から書いたらどうなのかとか、警察の視点から書いたらどうなるのかとか、そういう作り方ができてくるのでね。で、長編でにやっていくと、こう、見たことのあるテーマ、あったどっかで見たことのあるようなキャラクターでも、ディティールを使って、入念な取材っていうことでやっていくと、全く別の作品が出来上がるっていうことがあるのでね。だから、長編にシフトして、そして、取材に力を入れるということで、そういったいろんな着想力というのはカバーできるので、だから、こうやはりその長いものを書くっていうのはどうしても根気も必要ではあるんだけれど、意外と才能がなくてもなんとかなるっていう部分があるので、だから、まあ、そこそこの長さのものが書けるようになったら、原稿用紙の5枚のものが書けるようになったら、原稿用紙換算で50枚、2万文字のものを書こう。まあ、実はそれでもかなり難しいので、まあ、300文字、250枚以上、250枚っていうことは10万文字、最低でも、それでも実は250枚、10万文字っていうのも、実はかなり少ないんだけど、それでも、まあ、なんとか取材だとか、できるので、プロを目指すのであれば、50枚ぐらいのものが書けるようになったら、2万文字ぐらいのものが書けるようになったら、長編、10万文字のものを書けるように、まずその小説的体力をまず作っていくってことが重要だよっていう、まあそんなような話をしました。今のところこの小説に関して言うと、プロになるかどうかっていうのは基本ね、紙の書籍になるということを前提としているので、で、まあ、将来的に、電子で、こう、食っていける人は出てくるのかもしれないけれども、2024年の段階では、まだ、やはり、電子書籍だけだと、なかなか、やっぱり、プロとして認めてもらうのっていうのは、なかなか、やっぱ、こんなんは難しいよね、っていうことが、実情でもあるし、そのぐらいの長さだと、やっぱり、短いものだと、ものすごく才能に左右されてしまうので、そこそこのものだと誰でも書けてしまうのでね。だから頭一つ抜けるためには、やはり長編の執筆にシフトしていくっていうところということが重要ではあります。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。 江戸川乱歩賞や横溝正史賞、横領者新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。YouTube のでお聞きの方、YouTube からスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったとか思ったら、投げ銭してください。200円から投げ銭できるようなシステムになっています。チャンネル登録、通知をオンにしてください。高評価もよろしくね。この番組では、なぜあなたは小説家を目指すのか、今さら聞けない小説の疑問などなどを皆さんからのお便りを募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。